高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。全体的にどのようなトレンドが見られますか？
はい、スージーさん。今週は、高分子、樹脂産業が環境規制への対応と、高性能化という2つの大きな潮流にどう応えているかを示すニュースが目立ちます。特に PFAS 規制の強化に伴う代替材料の開発やリサイクル技術の進化、さらには 3D プリンティングや EV 向け電池材料といった先端分野でのポリマーの活躍が注目されます。
なるほど、環境問題への対応と同時に新しい技術がどんどん出てきているんですね。どちらも私たちにとって非常に重要なテーマです。
その通りです。持続可能な社会の実現と、産業のさらなる発展のため、高分子、樹脂材料が果たす役割はますます大きくなっています。
では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは欧州での PFAS 規制強化に関するものですね。これは具体的にどのような動きで、材料市場にどのような影響を与えているのでしょうか？
はい。スージーさん、欧州では PFAS、つまり有機フッ素化合物に対する規制が非常に厳しくなっており、その結果、代替材料の市場が急速に拡大しています。特に2026年8月には欧州委員会が PFAS を含む食品接触包装の制限を確定したことで、包装業界での材料転換が決定的な流れとなっています。
食品包装にまで影響があるんですね。具体的に、どのような代替材料が注目されているんですか？
シリコーンベースのコーティング、ワックスシステム、セラミック表面、そしてバイオベースバリア技術などが挙げられます。これらは従来の PFAS が持っていた撥水性や耐熱性といった機能を、環境負荷の低い形で再現することを目指しています。特にポリ乳酸やポリヒドロキシアルカノエイトなどの生分解性プラスチックを活用したバイオベースバリア技術には、大きな期待が寄せられています。
環境に優しくかつ高性能な材料が求められているんですね。これは高分子樹脂業界にとって大きなビジネスチャンスとなりそうですね。
まさにその通りです。企業は規制遵守だけでなく、イノベーションを通じて新たな市場機会を創出することが求められています。欧州の動きは世界の化学材料産業における PFAS フリー化の潮流を決定づけるものになるでしょう。
なるほど。持続可能な材料への投資と研究開発がさらに加速するわけですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、持続可能な包装用ポリマー市場の拡大についてです。ベリーグローバルグループ、三井化学、ダウといった大手企業が、再生材含有量を増やし、リサイクル性を向上させた包装用ポリマー製品の開発と生産を加速させています。
持続可能性への意識の高まりが、こうした動きにつながっているんですね。具体的にはどのような取り組みが進められているんですか？
はい。ベリーグローバルグループは再生材含有フレキシブル包装材料の生産を強化し、製品の環境負荷を低減しています。三井化学はリサイクル可能な食品、消費者向け包装の生産能力を拡大。そしてダウは、リサイクル性とフレキシブル包装の材料使用量を改善するために設計された高度なポリエチレン包装樹脂ソリューションを発表しました。これらは単一素材設計を可能にし、リサイクルプロセスを簡素化するものです。
単一素材設計というのは、リサイクルしやすくなるということですか？
その通りです。多層フィルムは異種材料の組み合わせでリサイクルが難しいですが、単一素材であれば、既存のリサイクル設備で処理しやすくなります。消費者の環境意識や政府の規制強化が、このような技術革新を強く後押ししていますね。
包装業界全体で資源循環型経済への移行が加速していることがよくわかります。次はどんなニュースですか？
3D プリンティング技術を用いたポリマー構造が機械的エネルギー吸収能力を飛躍的に向上させているという興味深い研究レビューです。TPU、PLA、そしてピークといった多様なポリマー材料と 3D プリンティング技術を組み合わせることで、衝撃吸収に優れた格子構造が開発されています。
3D プリンターで衝撃に強い構造が作れるんですか？どのような技術が使われているんですか？
はい、 FDM、SLS、MJF といった 3D プリンティング技術が使われます。特に格子構造は、その高多孔性と精密な幾何学的配置により、衝撃エネルギーを効果的に吸収、分散させる能力を持っています。熱可塑性ポリウレタン、つまり TPU は高い弾性があり、ポリ乳酸、PLA は性分解性という利点があります。そしてポリエーテルエーテルケトン、ピークや炭素繊維強化ピークは高い強度と耐熱性を持つ材料として注目されています。
自動車の安全部品や防護具など、衝撃吸収が重要な分野に役立つわけですね。
まさにそうです。従来の材料では難しかった性能と設計の自由度を提供し、将来的にはセンサー内蔵型や自己修復機能を備えた構造の開発も期待されています。これは高性能かつカスタマイズされた衝撃吸収能力が不可欠となる分野で、画期的な製品の実現につながるでしょう。
未来の安全技術に大きく貢献しそうな技術ですね。続いてはクラレからのニュースですね。リサイクル性を向上させた EVOH 樹脂について詳しく教えていただけますか？
はい。クラレアメリカ株式会社が新世代の EVOH エチレンビニルアルコール強重合体樹脂エバル SC を発表しました。この製品は従来のリサイクルが難しかった高機能包装材料の課題を克服し、PVDC や高レベルのポリアミドに依存する多層構造のリサイクル性を大幅に向上させるものです。
それは画期的なニュースですね。多層包装のリサイクルは長年の課題でしたから。具体的にどうやってリサイクル性を向上させているんですか？
エバル SC はポリマーのガラス転移温度と結晶化温度の間に特別な配光性を付与する独自の技術を採用しています。これにより異なるポリマー層からなる多層構造において、相関の接着性を制御し、リサイクルプロセスでの効率的な分離を可能にします。また、クラレのエバル全プラントが ISCC プラス認証を取得しており、再生可能および循環型原料の使用を保証している点も重要です。
環境規制が進む中で、こうした高性能とリサイクル性を両立させる技術は、非常に価値がありますね。
その通りです。食品や消費財の包装における持続可能なソリューションの選択肢を広げ、包装業界全体の環境フットプリント削減に大きく貢献することが期待されます。
持続可能な包装材料への移行が加速しそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次はトーレの電池材料に関するニュースですね。
はい、スージーさん。トーレが独自に開発したポリマーアロイ技術と先進的な構造制御、静膜技術を組み合わせることで、リチウムイオン電池の負極向けに、従来の銅箔に代わる高性能樹脂フィルム基板を開発しました。
負極フィルムですか？それが電池の性能にどう影響するんですか？
この新しいフィルム基板は、優れた耐還元性、銅層への強力な密着性、高い機械的強度、そして低い熱収縮性を両立しています。これにより、リチウムイオン電池の充電と放電を繰り返しても劣化しにくく、長寿命化と安全性向上に大きく貢献します。特に電気自動車向けの電池に求められる高出力、長寿命、高安全性の実現に不可欠な技術です。
電池の寿命が伸びて、安全性が高まるのは、私たち消費者にとっても嬉しいことですね。
まさにその通りです。従来の銅箔では限界があった部分を高分子技術で克服しようとする画期的な取り組みといえます。この技術が広く採用されれば EV の航続距離延長や充電時間の短縮にも寄与し、脱炭素社会の実現に向けた電動化をさらに加速させるでしょう。
トーレの技術力がこれからのモビリティ社会を支えていくわけですね。続いては三菱ケミカルグループからのニュースです。PFAS フリーの高性能ポリマーに関するものですが、これはどんな製品ですか？
はい、三菱ケミカルグループは、極低温環境、具体的にはマイナス196°C の液体窒素温度での静的シール用途向けに設計された、PFAS フリーの高性能ピークグレード、ケトロン CRS ピークを発表しました。
マイナス196°C ですか？そんな極限の低温でも使えるポリマーがあるんですね。どのような分野で使われるのでしょうか？
はい、このケトロン CRS ピークは 極低温下で一般的なポリマー材料が脆化する課題を克服し、高い引っ張り強度と低い圧縮弾性率を維持します。これにより、半導体製造装置、医療機器、航空宇宙、液化天然ガス処理など、極限環境下で高い信頼性と安全性が求められる分野で、漏れ防止や熱サイクルに対する安定性を確保できるんです。
なるほど。PFAS フリーであることも、大きなポイントですね。
その通りです。PFAS 規制の強化が進む中で、高性能な PFAS フリー代替材料の開発は喫緊の課題でした。このケトロン CRS ピークは、このニーズに応える画期的なソリューションであり、高機能材料事業における三菱ケミカルグループのリーダーシップを強化する製品と言えるでしょう。
環境規制にも対応しつつ、最先端技術を支える材料なんですね。次はどんなトピックでしょうか。
HP が初の FFF、つまり熱溶解積層法 3D プリンター、インダストリアルフィラメント 3D プリンター 600HT を発表し、高性能ポリマー積層造形市場に本格参入したというニュースです。
HP が 3D プリンターで、しかも高性能ポリマー向けなんですね。どのような材料に対応しているんですか。
はい、この新型プリンターはピーク、ピーク、PEI、そして炭素繊維強化材料といった先進ポリマーに対応しています。これらの材料は優れた耐熱性や強度、耐薬品性を持ち、航空宇宙部品、医療用インプラント、自動車エンジン部品など高付加価値産業で重宝されます。 HP のプリンターはこれらの材料の精密かつ安定した造形を実現し、産業用アプリケーションでの積層造形技術の活用を大きく推進します。
従来のプリンターでは難しかった材料も扱えるようになったということですね。
まさにその通りです。航空宇宙産業では軽量化と複雑な形状の実現が、医療分野ではカスタマイズされた機器やインプラントの製造が、自動車産業では性能向上とコスト削減が求められており、HP の参入はこれらの産業における 3D プリンティングの採用をさらに加速させるでしょう。
3D プリンティングがより本格的な産業用生産技術として進化していることを示していますね。続いては PFAS 規制への対応に関連するニュースですね。フラウンフォーファーと IWM が開発した新しい技術について教えてください。
はい、ドイツのフラウンフォーファー ILT と IWM の研究者チームがPFAS を含まない高性能コーティング向けの新しいレーザーベースの製造プロセスを開発しました。これはポリマー部品にダイヤモンドライクカーボン、つまり DLC コーティングを施すことで、摩擦を大幅に低減し、耐摩耗性を向上させる技術です。
DLC コーティングですか？どういう仕組みで性能が向上するんですか？
DLC はダイヤモンドに似た非常に硬い特性を持ち、摩擦係数が低いのが特徴です。レーザーを使ってこの DLC 層をピーク、ポリアミド、ポリプロピレンといった高性能ポリマー製の部品に直接精膜することで、表面の耐久性と機能性が飛躍的に向上します。これにより、機械部品の効率向上やメンテナンスコスト削減、製品寿命延長が期待できます。
環境負荷を減らしながら、製品の性能も上げられるのは素晴らしいですね。
その通りです。PFAS 規制が厳格化する中で、高性能な PFAS フリー代替品が産業界から強く求められています。この技術は、環境規制に対応しつつ、従来の PFAS 含有コーティングに匹敵、あるいはそれを超える性能を持つソリューションを提供しようとするものです。
航空宇宙から医療機器まで、幅広い分野での応用が期待できそうですね。
スージーさん、今週のニュースを振り返ってみると、高分子、樹脂産業は持続可能性と高性能化という2つの軸で大きく進化していることが分かりますね。PFAS 規制への対応として、代替材料や PFAS フリー技術の開発が加速している一方で、リサイクル性の高い包装材や EV 向け電池材料、3D プリンティング用の高性能ポリマーといった分野での革新も進んでいます。
そうですね。環境への配慮と、最先端技術を支える材料開発が両輪となって進んでいる様子がよく伝わってきました。私たちの生活や産業の未来に、高分子、 樹脂テクノロジーがますます重要な役割を果たすことを実感します。
まさにその通りです。これらの技術進化は地球環境の保護とより豊かな社会の実現に不可欠なものとなるでしょう。今後も高分子樹脂分野の動向には注目が集まりそうです。
はい、トロイさん、今週も専門的で分かりやすい解説をありがとうございました。リスナーの皆さんも高分子樹脂の奥深さや可能性を感じていただけたのではないでしょうか。
こちらこそありがとうございました。
それでは高分子樹脂テクノロジー最前線の時間でした。